今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。最近は TwitterX の、ダウンロードができなくなっちゃって、そう、バイブコーディングに失敗して、なんかね、よりアップデートしようとしたらそもそも機能しなくなっちゃったっていう、はい、もうなんかね無理そうだから一旦諦めて、まあ、諦めも大事ということで、もう自分でとにかく、そのスペースの内容をギュギュッと、圧縮して財布で直に、収録しちゃった方が早いということで、そんな感じでちょっとね、方向転換をしているわけなんですけども、今回はですね、クロスチェーン NFT っていうような感じの話、まあ、クロスチェーンの思想を持っていくことの大切さみたいな、そんな感じの話をしていこうと思います。まあ、ものすごくマニアックですね。ブロックチェーンの技術みたいなところに、まあ、関わる部分もあるんですけど、まあ、僕はまあこれまでさまざまなブロックチェーンに触れながら、それはまあコレクターとしてもそうだし、 NFT クリエイターとしてもそうだし、あとはまあそのシンプルにまあ投機投資みたいな目的で仮想通貨、ネイティブトークンをね、こうわちゃわちゃガチャガチャ動かすみたいな中でこうどう利益を出していくのかとかっていうような、まあそういうことをこうやってきていて、まあそれがすごく楽しいわけですね。まあお金っていうその価値が紐づいてくるっていうところもブロックチェーン技術の、まあ、革新性でもありながら、まあなんだろうな、ともすると足元救われてしまうような、やっぱりね、お金に目がくらむとみたいな話も出てくるから、まあ良くも悪くもいろんな可能性を持つ、まあそういったなんだろうな、新しい分野だと思っていて、でその中でまあともするとその数多くあるブロックチェーンのチェーンの中にとらわれてしまうみたいなことが少なくないんですよね。例えばじゃあクリエイターとして活動していくときに、何のチェーンで NFT アートを届けていくのか、まあ売っていくのかって時に、やっぱ選んだチェーンによってやっぱりそこに集まるコミュニティの熱量だとか、あとどれぐらいのお金がそこに集まるのか、動いているのか、そこにトレンドはあるのかとかね、将来性はあるのかとか、まあ、そういったこともすごく関係してくるし、ともすると自分が一度その選んだチェーンだけで物事を見てしまうみたいなことも、まあ、多くないわけ、少なくないわけですよね。そう、でもちろんそれは何だろうな、何の仮想通貨を、保有するか、ポートフォリオにどういうふうにそのね、そのどのクリプト仮想通貨を、まあ、選択していくかってもちろん話にもなってくるんだけど、なんていうのかな、当然ポジショントークにみんななるわけだから、自分が選択したもの、選んだものの価値とか価格とかっていうものが、上がっていく、そしてその認知度、人気度が高まっていくことを、まあ、それはクリプトとかこういうブロックチェーンみたいな話だけじゃなくても、まあ、どんなものもそうですよね。当然みんなポジショントークであると。だけどなんかそのもうブロックチェーンという大きな新しい、まあ、テクノロジー、そして概念、まあ、Web3 という言葉自体はなんかちょっと今死語になりつつある気もしなくもないけど、 Web3 とかその、ね、非中央集権的なニュアンス、ある意味でちょっとこうこれまでの社会のあり方にこう、まあ、カウンターパンチみたいなね、ちょっとそういうアンチテーゼみたいなところも含めて、思想とか哲学とか、まあ、そういったところにこう傾倒している人たちが、まあ、今こうクリプトというものに触れてると思うんですよね。でそんな中でとはいえ、だからやっぱりその数多くは確かにブロックチェーンはある、チェーンはいろんな種類がある。2009年に、ビットコインというものがこうサトシ・ナカモトの手によって、まあ、生まれたわけで、そこからスタートして今結局16年とかね、経つわけですけど、このブロックチェーンというものが、だからまだまだ、まあそんなに長い時間は経ってない。でもその中でものすごい数のブロックチェーンの種類があって、だけどそのチェーンにとらわれてしまうと、なんかすごく視野が狭いよなっていうふうに日々思うんですよね。そう、そんな中でやっぱりその同じ、やっぱりこの時代に、そのブロックチェーンというもの、クリプトというもの、暗号資産というもの、そして NFT アートみたいなところに、魅力を感じている人たちっていうのは何かしらやっぱり共通点があると思うし、似たような熱量を持ってると思うんですよね。だけどやっぱりこれまで自分がこの3年間、特にその NFT アートという文脈を中心に、活動していく中で、まあ、いろんなコミュニティ関わらせていただいたりとかね、いろんな方とつながらせていただく中で、やっぱりね、どうしたってその何のチェーン上で活動してるのかっていうことがどうしたってやっぱり切り離せないっていうか、だからその、なんていうのかな、その何のチェーンかっていうタイミングで、こうある意味でこう、あ、ごめんなさい、壁がこう生まれてしまうっていうか、断絶が生まれてしまうというか、 いわゆるあのデジタルデバイドっていう言葉がありますけど、なんかそのパソコンとか、まあ、スマホとかそういったなんだろうなデジタル機器っていうものを使いこなせるかどうかっていうところで大きなその例えばその情報の取得できる範囲だったりだとか、そもそも得られる情報に偏りが出てくるとか、そのデバイドっていう隔絶、うん、だからスマホやパソコンを使えれば使える人のほど、なんていうのかな、よりこう、まあ、なんていうのかな、情報を取得できる、安くなる。そして、まあ、ともすると、そのビジネスとかマネタイズっていうことを考えていたときに、よりそういう人たちの方が活躍ができるっていう。うん、だから、そういうデジタルデバイスを使いこなせない層っていうのは、どんどんどんどんその引き離されていくみたいな、まあ、そういうイメージですね。それがやっぱブロックチェーンっていうものも当然、なんか、僕あると思っていて、そのブロックチェーン、チェーン同士の間での隔絶みたいな、うん、ブロックチェーンデバイドっていうのかな、なんていうのかな。で、それがすごくなんか僕はつまらないよなと思ったりもするんですよね。うん、まあ、やっぱりビットコインが、まあ、ブロックチェーンの王様、そしてその次に有名ってなってくると、まあ、イーサリアムとか、ソラナとか、というふうに、まあ、最近の進行でいうとスイッチェーンとかもそうだし、で僕が推しているのは、まあ、ちょっとマイナーですけど、ビットコインサトシビジョン、ビットコイン SV、BSV って言われるチェーンとかっていうふうに、まあ、いろんなチェーンがあるし、何のチェーンを選ぶかっていうことで、ある意味その NFT クリエイターとしての思想性、哲学性みたいなものも、まあ、明確でするし、そこも含めての表現になってくると思うんだけど、でも究極的には別に何のチェーンで活動していたって、何のチェーン上でその NFT アートを、展開させていたとしたって、別に本来どうでもよいっていうか、どこだったとしてもいいはずなんですよね。だけどそこには紐づいている当然仮想通貨ネイティブトークンっていうものがあるので、例えばイーサという仮想通貨を、まあ、ビットコイン上 BTC チェーン上では、まあ、使えないわけですよね。どうしてもそこにスワップとか、まあ、いろいろとこう、まあ、やっぱりそこの国で、だから当然仮想通貨、って言っても、やっぱり法定通貨みたいにその国の中でしか使えないみたいな、そういうルールはやっぱりあるわけですね。だからチェーンごとにやっぱりルールが別なわけなので、なんかそこがね、まあただのこれは理想論みたいなことをただね語ってるだけで、なんら本質的じゃないっていうか、いやそれはそもそも議論する場所じゃない部分じゃないよねっていう話かもしれないけど、なんか僕の中でやっぱりその、まあ、NFT アートって文脈で見た時に、それが何チェーンかっていうだけで、僕自身もそうだけど、なんかね距離が生まれてしまってるってところがすごくこうつまらないなっていう、でそれはどうしたってやっぱり、まあ、さっきのデジタルデバイド、デバイスの違いによってとかって話もそうだけど、結局このテクノロジーって環境にやっぱ依存してるわけですよね。だからそれはもしかしたらインターネットの速度に関係があるかもしれないし、ね、昔はそんなにネットの環境が速くなかったから、大容量のものなんかをインターネット上でねこう閲覧する楽しむなんていうのはなかなか考えられなかったけど、今は本当に速度がものすごく速くなった。だからもうテレビで見るっていうよりも、もうインターネット上でいろんなものを見る方がもう今もうメインですよね。とかそういうようなことを考えていくと、結局やっぱそのブロックチェーン技術っていうのも、そこにウォレットが必要だったりとか、マーケットプレイスが必要だったり、まあ当然インターネット環境もそうだけど必要なわけですよね。ってなってくると、どうしたってやっぱりインフラのところに依存していくわけですよね。だから今はそのどうしたって、この仮想通貨がないとこのチェーン上の NFT アートは買えないとか、そういう縛りが出てくるんだけど、いずれ多分何のチェーンかってことはもう本当に本質的にはもうあんまり関係なく、もう突破していけるようになると思うんですよね。だから別に何の仮想通貨を持っていようが、なんだろう、もう全部とにかく、もうウォレットの中で、マーケットプレイスの裏側で全部処理してくれます。だから感覚で言うと、例えば日本円しか持ってませんっていう人が、例えばアメリカに行った時にドルに換える必要なく、もう日本円を使ってそのまんまいろんな決済ができますよとか、まあなんだろうな、まあそもそも日本円とかっていう概念じゃなくて、なんかもう全てにおいて共通でもうデジタル決済ができますみたいな風な未来になっていくと思うんですよね。っていう風な頃になったら、多分今この目の前にあるものが何チェーンのものなのか、何チェーンの NFT アートなのかとか、そういったことっていうのもなんか、もうそもそも問題じゃなくなっていくんじゃないかななんてことをそう思っていて、だから今何チェーンとかっていうことを意識してるっていうのは、その投資性投機性っていう話を除いてね、 あんまり、関係なくなっていくんじゃないかなって。だからそのネイティブトークンとしての時価総額みたいなことで考えていったら、じゃあどの、コインを買った方がいいのか、何のミムトークンコインに別途しといたら儲かるだろうかみたいな、そういう話はまた別になってくるけど、あくまでもその NFT アートを楽しむとかその手段としてって考えていったら、多分そのうち何のチェーンかなんてことはもうユーザー側は気にする必要なく、ただただこのデジタルアートが欲しいな、でそれを自分が持っている、それが法定通貨なのか、仮想通貨なのか分かんないけど、自分が持っている手段でそれを手に入れることができる。でよくよく考えたら、これって何々チェーンで発行されてるものなんだとか、あ、自分は A という仮想通貨しか持ってなかったけど、あ、実はこれ B という仮想通貨で払われてたんだねみたいな、そういうことがなんか僕は当たり前になってくるような気もするし、まあそれを見越してじゃないけど、今からやっぱりそういう、チェーンにとらわれない作品、チェーンというものを超えたなんかこう視野で物事を見ていくっていうこと、まあ、そういったことが必要なんじゃないかなっていう、まあ、なかなかまとまりのない話なんですけれども、そう、そんなことをね、今回は考えていますという、そんな話でした。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。